ただいまから旧約聖書ヨハネの黙示録19章1節から10節を通し、神の5つの目的に導かれる教会と対して赤江牧師にメッセージをしていただきます。
おはようございます。お手元に礼拝説教用紙をお配りしております。ない方はどうぞお受付の方にお持ち出してもらってください。いつもより文章をたくさん書いておりますが、私たちは2011年から3か年の予定で共通標語を掲げてきました。ビジョンを新たに。私が41年前に来た時に、先生、私たちは千人教会の幻を持っています。この町に千人が集う教会にしたいんです。それを受けて、一瞬立ち揺ぎましたが、結果的にそれを受け止めて今日まで歩んでまいりました。ご一緒に歩んでまいりました。若者たちの無謀と思えるその呼びかけを教会のご年配の方々は温かく見守って共に祈っていらっしゃいました。そのビジョンを私たちはもう一度心を燃やしながら新たに受け止めていこうということで、初年次は2011年、ビジョン理念の再確認をという年でありました。その年私たちはこの教会にビジョン宣言文は持っていましたが、目的声明文をさらに定めようということでそれをいたしました。前にパワーポイントで出していただきたいと思います。今日説教題は神の5つの目的ということで、掲げています。第一日曜日にこれを私たちはいつも共に聖餐礼拝で、月に一度ご唱和しています。せっかくですから一緒に読んでみましょうか。で、特に黄色い言葉がその5つの目的ですから、そこを意識しながら読みたいと思います。ではどうぞ。私たちの教会の目的は、失われた人々を探し出し、神の家族の交わりに迎え入れ、キリストに似たものとして共に成熟し、教会に使える奉仕とこの世における宣教のために使わされ、神に栄光を期することです。これが教会がこの声明文のようになっていくとき、教会は人数的にも内容的にも祝福を受け、数が増し、そして救われる人々が日々仲間に加えられたとある使徒の働きのように、5万人6万人のこの町で1000人規模の人々が毎週出入りするということでありましょう。あるいは今でも1日230-240名の礼拝出席者ですが、幼児たちはその数に入っておりません。小学生以下は入っておりませんから、数十人の方を加えると今でも300人の礼拝になっています。伝道書を数を私たちは入れていませんが、今の伝道書にも100人前後の人が3つの伝道書で集っているわけで、独立していった7つほどの教会の数を迎えれば、数的にはかなり1000人に近づいていますが、当初の目的通り、この最大寺のこの親教会で1000人規模の教会をというのは、私たちは目標を掲げたままでおります。そんな中で入れ物としてハード面で500人収容、一度に収容できるホールで、何回か組み合わせたら1000人ができる そういうものをというのが今回の大きな建設プロジェクトの流れでありました。今日は神の5つの目的に導かれる教会、これをパーパスドリブンチャーチと英語で言います。パーパス、目的、ドリブン、ドライブで導かれていく教会、パーパスドリブンチャーチというんですが、神の5つの目的に導かれる教会で、ディック・ウォーレン先生のサドルバックの主任牧師の書かれた人生の5つの目的という本を私たちは一緒に今年学んでまいりました。そこで今年の標語はバランスの取れた成長ということで、これを掲げて進んでおります。皆様の手法のこの表紙にそのバランスを、音楽のハーモニーを考えて松浦さんが、このデザインをしてくださってますが、バランスの取れたハーモニーのあるそういう教会で、バランスとかハーモニーっていうのが一体その要素は何なのかということを今年学んできております。今日は建設関係の事前説明会で、来週が教会総臨時の教会総会です。で、たくさんの課題があるので、来週の総会の前に資料をお配りして情報を共有していきたいということが、長老執事会と建設委員会の中で、その方向性が確認され公示して、明日の前に、来週の臨時教会総会前にしております。来週は私のメッセージはありませんので、順番でありませんので、それらのことを含めながら、次の今日の事前説明会と今度の教会総会に向けての主任牧師のメッセージだと受け止めていただきたいと思っております。さて、そこでハレルヤホールという名前になりました。で、その経緯と内容については今日お手元に配られております教会の月報成長誌の表紙関東圏に、そのことを昨日三宅さん、編集中なのに随分時間待っていただいて遅くなったんですけども、そのことができましたので、ぜひ読んでいただきたいと思います。ハレルヤホールにちなんで今日はそのメッセージをしたいと願わされました。そこで今日の聖書の箇所が開かれているんです。新約聖書の中でハレルヤという言葉が使われているのはこの箇所だけです。19章、そんな意味もあって、ここに載せました。さて、お手元の説教のアウトラインに5つのポイントを挙げております。実は1番目に私が少し引用箇所を間違えましたので、早速訂正なんです。神の5つの目的に導かれる教会の形成を再確認、これがの第1番目のことで、今年去年今年とこれを歩んでまいりました。7節とありますが6節の間違いです。6節、また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。主は王となられた。イエス様は王なるお方です。王の王、主の主です。16節、その着物にも桃にも 王の王、主の主という名が書かれていた再臨のイエス・キリストは、再びこの地上においでになるイエス・キリストは王の王、主の主です。メサイアの、ヘンデルのメサイアのハレルヤコーラス、主王の王、主の主、王の王と何度も何度もコーラスで歌うのはこの言葉から来ているのでしょう。さて、実は黙示録というのは紀元90年頃、イエスの愛する、イエスに愛する最も愛された弟子ヨハネがパトモスの島に、エーゲ海のパトモスの島に流された。そこで幻を見せられ、世の終わりの状況を記したものであります。特にその後半、この19章から21、2章まで、特にもう世の終わりのことが記されています。18章には憎むべき大淫婦が神に背き、人類を破滅に陥れます。その大淫婦が裁かれる、その後19章に神の大いなる勝利の宴が持たれている。これを19章は子羊の婚姻と呼ばれています。7節をご覧ください。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう、子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。子羊の婚姻というのはね、日本の無教会主義を創始した内村鑑三、その皇帝藤井武の本なんです。藤井武、この間息子が、次男が台湾に藤井武史伝書を持って行ってしまいました。年を取ったらゆっくりもう一度読み直したいな思う本を持って行っちゃったんですけどね、あげました。素晴らしいものですが、子羊の婚姻、旧説にも、御使いは私に子羊の婚姻に招かれた者は幸いだとあります。皆さん、私たちは何を見ていますか。世の終わりにどういう時が来るかというのは、子羊の婚姻を待っているんです。結婚式に招待された、私たちは招待客ではありません。私たちは花嫁です。花嫁というのはキリストの教会のことです。今クリスチャンたち、主の教会は地上でキリストの花嫁と呼ばれています。これはエペソ人の手紙の5章 にある通りです。しかし同時にコリント人への手紙の中にあるように、パウロは、私たちはキリストの花嫁ではあるが婚約中だと言っています。まあ、ユダヤでは婚約中も正式な法律上の婚姻関係にあるということはもう言われています。だからイエスの母マリアとその言い名付けヨセフは正式な婚姻関係にあったんです。今私たちの教会はそのユダヤの結婚のこの理解に合わせて考えると、イエス・キリストを信じキリストの花嫁なる教会、花嫁である教会の頭なるキリスト、その交わりの中ですでに私たちは花嫁の身分をいただいています。イエス・キリストを主と信じる者はすでに花嫁ですが、しかし子羊の婚姻の晴れの披露宴を待っているんです。それは天国で行われるんです。それを子羊の婚姻と言っているんです。そのことをご存知でしたか。 地上でどんな目標があろうと、この子羊の婚宴に招かれて、そこでキリストが花嫁として光り輝く。旧説に、花嫁は光り輝く清い天布の衣を着ることを許された。本当に素晴らしい世界ですね。まあそういうことを思いますときに、私たちは今日ですね、この箇所でまさにこの新しい建設のホームを考えるときに、そこをと含めて合わせて受け止めていく必要があると思います。6節、終わり。我らの神である主は王となられた。王なる主の御心を求めて、私たちは王なるお方の前に膝をかがめます。ではパワーポイントお願いします。神様の御心に導かれる、ね、天にいます私たちの父を皆が崇められますように、国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。主の祈りは永遠の神の御国の王となられた父なる神からその全権を委託されたイエス・キリストを王として私たちは今心に迎えています。しかしまだイエス・キリストの王権を認めていない勢力が世にはびこっています。悪魔を筆頭に人類の多くはイエスを主と王であるとは認めておりません。でももはや誰も逆らうことができない6節、ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。イエス・キリストの王冠即位戴冠式なんです。その時を私たちはそこに居合わせ、その花嫁であるものとなるんです。素晴らしいですね。クリスチャンというのは地上にいる時から王であるお方の王冠をかぶるお方の御心に導かれるのが主を信じ主にあるもののあり方でしょう。ポイントを見てください。第一段階はとあります。パーパスドリブンチャーチセミナーが牧師セミナーでしたが、この間最終回を終えて私たちは終了書をいただきました。人生と教会を導く神の5つの目的に目が開かれ、千人教会のビジョンを再確認するということでありました。ではその王の御心とは何でしょう。どうしてそれを知ることができるんでしょう。どうぞ。聖書にあります。聖書が土台、神の御心は聖書に記されているんです。その聖書全体の中で特に神様は大切な命令を御子イエス・キリストを通し、王なるお方を通し私たちに与えられました。マタイの福音書は王なるイエスを中心に描かれ、目的としてイエスは王であることを、イスラエルの王となられるということを、全世界の王となられるということをテーマに書かれている福音書なんです。そのマタイの福音書の中心的な神の命令は何でしょう。どこにあるんでしょう。どうぞ。22と28です。マタイの福音書の22章、そこにこうありました。思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くして、主なるあなたの神を愛しなさい。これが神様の御心です。ではどうぞ。 礼拝です。もう一つの命令がありました。ご存知でしょう。自分自身を愛するように、あなたの隣人を愛しなさい。この二つが最も大事な実戒をまとめる旧約のモーセの実戒を二つに絞るとこれになると言われたことですね。旧新約を通じて神の御心は神を礼拝すること、特に主の日の礼拝がそうです。なぜ礼拝するんですか。私たちは天国で礼拝するからです。地上で主の民で礼拝の民であることを、私たちはその御言葉に従っています。そして仕えることです。隣人愛、このことが二つ目の命令です。では28はどうでしょう。どうぞ。マタイの福音書の終わり28章は復活の主の大宣教命令です。私は天においても地においても一切の権威を授かっていますと、ご自分で自己宣言をしていらっしゃいます。神である宣言をしておられます。その時こう言われました。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。伝道です。法華経の話をしました。法華経の一番中心は述べ伝えることです。そしていわゆる法華経が一番大事だ、聖書と一番大事だということを言ってる。よく似てますね。そしてイエス様はこう言われました。述べ伝えなさい。バプテスマを授けという洗礼を授けなさい。信じる者に洗礼を授けるというのは、神の民の交わりの中に、神の家族の中に迎えるということです。これがバプテスマです。加盟ということです。加えるということです。迎え入れる。リック・ウォーレン先生の野球のダイヤモンドの一塁ベースに当たるものです。加盟。次に信じて神の民となった者が弟子となる、成熟していく。これが二塁ベースです。先ほど見たミニストリーは使えるということです。三塁ベース。そして全世界に述べ伝えるというのはホームベースです。左右のことが一番最初に見た、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これがピッチャーのあのマウンドのところにある礼拝ということです。加盟も成熟も、弟子として成熟することも、そして聖霊の賜物によって人々に仕える、主と主の教会に仕えるミニストリー、そしてミッション、ホームベースで全世界に述べ伝えるということがここに言われております。このことを実は私たちは千人教会という時、どうして千人になる必要があるんですかという時、そのような神の命令と目的を受け止めていく時に、まずは千人ではないんですか。まずは千人ですよ。70億いる人々の中で千人というのはビジョンにならないでしょ。でも千人の教会は実際にはないんです。特に地方ではないんです。日本中がイエス様を信じる国になるようにリバイバルを願っている私たちが、どっかの誰かがやってくれるだろうではなくて、主よ、私たちにそのことをさせてください、この裸祭りの街で、それが私たちの祈りです。 私たちの教会の名前を変えましょうかと言ったら、当時の役員会は嫌だと言いました。西大寺じゃわからんでしょと、奈良の西大寺でしょと思われちゃうよと言ったら、いいんですって、西大寺と言ったら、西大寺教会と言ったら、岡山の西大寺教会がすぐ思い浮かぶような教会になればいいんですと当時の役員さん言われたん。すごいと思います。郷土愛です。そういう誇りと愛を持って、この町の人々を愛して、この町に我が民王子と言われるお方の前に、私たちは信仰の歩みをしてきているんです。さて、そういう教会の形成を私たちは、リック・ウォレン先生からサドルバック教会から学ぶ前から、すでにこのことを実は聖書から学んで歩んでおりました。2番目、健康な教会になる。7節と8節に何とありますか。花嫁はその用意ができた。地上の教会はいっぱい欠点があり、醜さや、もうこれでもイエス様の花嫁かと言われる姿があります。8節に、生徒たちの正しい行いで、言ってることはいいけどやってることはねって、これらがやがて子羊の子犬の時、すべて汚れが洗い清められ、白き傷なき花嫁として花婿の前に立つんです。それが聖書が言われていることで、その時教会はそこを目指して健康になっていきます。この第二段階のことは、健康な教会の定義は、5つの神の御心目的をバランスを取りながら成長していくという教会のことです。肉体の健康も、いろんな要素の健康の要素がバランスが崩れるときに病気になります。だから私たちは今年、教会用語にバランスの取れた成長を掲げて歩んでここまで来ています。その健康なクリスチャンとはどういうことでしょうか。どうぞパワーポイント。今1,2,3,4,5 とある、これは5つの目的がバランスよくこの上に置かれて、どちらにも傾かないで平行を保っているということです。一人一人のクリスチャンがこの5つの要素を持っているということですね。信じてるけど礼拝に行かないとかね、いやもう礼拝だけでもう学びやしないとかね、成長しなくていいとかね、それからもう伝道はできません、それから他にね、いや私は交わり嫌いなんです、他の人といろんなことを話し合うなんて嫌です、でこういう特にスモールグループなんか通してね、せっかく神の家族の交わりの中にあるのに、それを自分の好き嫌いで選択していると健康にならない、ね、だからそれでも神の民ですから、全部洗い清められて私たちは神の国に行きますよ。イエス様信じておれば間違いなく行きますよ。アーメンですか。ね、行いによらないんですよ。恵みにより、信仰によるんですよ。イエス様の十字架によって、私たちはわがままで自分勝手なのに天国に入れていただけるんですよ。すごいことですよ。ああ、今朝も私は名前が天国に、天御国の書に書かれていると思うとね、本当に嬉しいですよ。毎日そうでしょ。それが私たちが十分整えていないところをね、本当に健康に整えられていくというのは、このバランスが取れている、個人個人がそうなっていくだけでなく、教会全体がどうなっているか、どうぞ これが5つの目的が全部が教会に入っているということです。伝道は熱心だ、よく祈る、でもまあ社会のいろんなことには手を出さない、それは世の中のことだ。教会が、地域が、人々が悩んで、子育てどうしようかと言って悩んでいる。聖書に答えがあるのに、それを伝えなかったら罪じゃないですか。水子の魂100からだよ。教育の崩壊が叫ばれているときに、三つ子の魂から聖書に乗っ取った教会を、教育をしなかったら、どうなるんですか？誰がするんですか？教会じゃないんですか？だから、遅まきながら1990年に、私たちはサミル幼稚園を設立し、その前の8年間、サミル一日幼稚園でその準備をしてきたんです。地域のニーズ、必要に応えていくためです。どうして老人介護は必要なんですか？そんなのは国や介護保険制度に任せといたらいいんじゃないですか？そうですか？いろんなことで老人福祉を食い物にしているいろんな活動が報告されるために、きちっとした理念を持って使える心を持った人々を送り出し、いや汚いから安いからもう嫌だから 3K とか 5K とか言って、使える教会が使えないから、使える人を送り出さないから、福祉がダメになって老人が食い物にされてる。政治変えたらいいんじゃないですか？福祉を本当に大事にする政治形態に変えたらいいじゃないですか？福祉がダメなら。だから政治家を目指すの大事じゃないですか？私はそう思うんです。そういう前向きに世界を変えていく。もう黙っておれん。そういうクリスチャンが欲しいですね。今私はそういうことを思うときに、 NPO 法人の契約制度を活用した、それを始めました。それを始めたのは熊代先生で、うちの教会になっておられて、それを実際に進めた方々が本当に実は同盟教団にいらっしゃるということは不思議なことだと思います。その中で先駆けて あいあいができたんですね。それはビジョンがあったからです。理念があったから。神様が人やチャンスや時を備えてくださいました。健康な教会というのは、なんでチャーチスクールがいるんですかっていう話です。もう一つの選択肢の教育の場を提供する。いや、それだけじゃなくて、私たちはいろんなことにもっともっと協力しなければなりません。なぜボーイスカウトなんですか？使える心を持ったリーダーを幼い時から訓練し育てていく。サーバントリーダーシップを持った若者を育てていく。ボーイのリーダー自覚していらっしゃいますね。健康な教会の目的の中に入ってんですよ。神の御心に。もっともっとすることがあると思います。もっともっと私たちは、もっともっと私たちの助けを待ってる人々がいる。それを教会の制度としてしなくても、スモールグループの中で、私たちはあの人の困ってる人に助けてあげたい。こう私たちは何ができるだろうかと考えていく。そういう世界に、世の中に、地域に出ていくクリスチャンでありたい。まあそれは来年のテーマになっていくんですけども、では3つ目を見てください。他教会に貢献する。 説教のアウトラインの他教会に貢献するというのはですね、4節を見ると、すると24人の長老と4つの生き物は昼吉御座についておられる神を拝んでアーメンハレルヤと言った。24人、イスラエル、旧約のイスラエルは12部族、その倍数が24とも言えます。でも新約の教会はイエスの弟子は12使徒、旧約の12と新約の12のリーダーを合わせると24とも言える。いろんな理解や解釈が聖書学者の中でありますが、どちらにしろ天国で24人の長老が全世界の全歴史の主の民を代表してひれ伏し神を拝んでアーメンハレルヤと叫んでいる、すべての生徒たちと御説にはあります。すべての神のしもべたち、クリスチャンたち、小さいものも大きいものも、すべて神を恐れかしこむ者たちがそこに集っています。つまりそこには、あの教会はダメだ、この教派はもうえん、そんなことは言っておれないんです。すべて清められて死の前に立つんです。だからいろいろ課題や問題や欠点はあったとしても、他の教会を傷んでない限り手を差し伸べ、共に手を握り、手を携え、主の福音宣教に立ち上がるべきです。第3段階は他教会に貢献する。私たちの教会はね、かつて所属していた教団から離脱しました。で、単立になって10年間のびのびと自由にやって、この街道の返済終わって伝道書を生み出していったんです。そのままいったら一つの教団になってしまうんです。でもたかだかその一つの教団になっても、小さい教団をまた増やすだけですから、教派を増やすだけですから、日本全体をカバーし世界に通じる宣教のビジョンを共にする教会、教派に加えていただきたい。やがて天国に行ったら一つになるんだから、地上にいる時もバラバラじゃないかとできるだけ言われないために加入しようということで同盟教団に入れてもらったんです。ありがたいですね。捨てるなんとかあれば拾うなんとかありで、そして私たちは教会が成長していくとともに、実は教団にも使えました。教団の小さい教会の経済を助けることもあったり、いろんなことがあったと思います。年間数百万円ずっと捧げて、もしそれを一点集中でこの最大級の教会だけに集中していたら、とっくに500人おる、立ってます、立ってますよ、経済的にはそうです。それを私たちは与えることを、使えることを優先にしてきたんです。いい格好じゃないんですよ、犠牲ですよ。それはイエス様がご自分を捨てて天から下って、神の御子が人となって来てくださった。私たちは同じ種の教会に仕えていくべきではないか。他教会に貢献する、教和派教団を超えて地域の諸教会に仕えていく、宣教の技を共にする、それが私たちの聖書から学んできたことで、それをリック・ウォーレン先生は見事に表現しています。キリストの体の一部分として他の教会に貢献する、自分たちの受けた恵みを与えていく、まあそういう働きと、超教派教団を通してネットワークで維持教会ではできないことをしていく、それが121周年の記念大会に参加することで、そこに私たちの教会も寄与してきてるじゃないですか。私を教団の理事会に送り出し、今は東京キリスト教学園に送り出した、今はそれらの働きを得て私に代わって西村先生がそういう働きに使わされ、実行委員長として121周年の働きに 佐野先生が気候改革で明日の同盟共産をどう変えようかということを今佐野先生の中心人物なんです。同盟共産が今までも変わってきました。これからも変わり続けます。それに皆さんの教職たちが用いられているんです。本当に感謝なことですよ。使える、そのためにはここだけに専念してくださったらいいのにということも確かにあるでしょう。ではこういうことを私たちは覚えながら、次どうぞ、教会の任務を、それを受け止めてハートの中でバランスの取れた主の弟子が育っているんで、長老指示をはじめとして信徒の皆さんが成熟しているので、それを当然と受け止めている。そしてどうぞ次、これですね、地の果てまで福音を述べ伝える、4番を見てください。全世界に出ていく、十節にイエスの証を固く保っているとあります。また使徒の働き一章八節で、ただ聖霊が下るときあなた方は力を受けます。そしてエルサレム中心です、ユダヤ全土、サマリア異文化圏、地の果てまで世界宣教です。私の証人となります。証人というのは殉教者ですよ。いざとなったらキリストのために命を捧げるというのが証人です。それがここで言われている、あなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たち、殉教者たち、キリストの証人たちです。世界中に、この地域と国と世界、戦略的に意図的に宣教の働きに取り組む教団に所属し、超教派の働きに参加し、さらにその働きを展開していく弟子の育成をするセンターとホールが必要なの。今ここはその役割を約32、3年間機能を果たしてきたんです。溢れてきてプレハブになって、最下をどうするんですか。プリサメルどうするんですか。それが何かをしようとすれば足りないので、500人が規模入る、それだけじゃなくていろんなことをトータルにこのことをする、駐車場が足りなかったらどうしたらいいんですか。なんと買ってくれませんかっていう、そういうお話があって、今日午後説明会があります。本当に不思議です。神様が時や人の心を備えて、できないと思っていたことも少しずつ導いてくださっている。それを何とかしようという、長老や執事や建設委員長や副委員長やいろんな方々が何とかしよう、それを達成したいということが、いろんなお知恵を皆さんからいただきながら、今日の説明会、今度の臨時教会総会へと結びついています。全世界に出ていくための働き人を備えていくんです。最後に5番目、キリストを崇める。5節7節に我らの神を賛美せよとあります、ね、5節の終わり、我らの神を賛美せよ、7節、私たちは喜び楽しみ神を褒め称えよう。キリストを崇めるためです。すべてはキリストの栄光のためです。いつの日か私たちは子羊の子人で神の御前に立ち、自分の人生を振り返って永遠の喜びに包まれることになるでしょう。でも今当面は地上で旅しながら
つまずいたり転んだり、杖をついたり車椅子に乗ったり、ね、あっちが痛いこっちが痛い、ああのことこのこと、東日本大震災があった、和歌山の洪水があった、いや次から次といろんなことがあって、経済不況の中で会社が難しいとか、いろんなことがあります。子供がちょっと横向いているとかね、いろんな辛いことがあって夫婦の間がギクシャクしてるとか、でも神の目的に導かれて生き続け、確かに浮き沈みあるんです、いいことばっかりではない。でも将来は圧倒的な勝利が約束されています。誓ってくださったお方は忠実真実と呼ばれるお方です。私たちは神様にそこでお会いして、神様の栄光を褒めたたえて、神様の皆を共に崇める日を待ち望みます。それを地上で、地上から多くの人々を迎えてそれをしたいということです。19章を見てください。一節、この後私は天に大群衆の大きい声のようなものがこういうのを聞いた。もう途中にありましたね、それは雷のような音だとかね、大洪水のようだとかね、6節に大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなもの、すごい表現できない音ですから、ヘンデルのメサイアのハレルヤコーラスがね、2万人で歌ったという、そんな程度じゃないと思います。それがこの一節の大群衆の大きな声で賛美はハレルヤなんです。その時の声がハレルヤなんです。だからハレルヤホールっていうのは本当にふさわしいです。救い栄光力は我らの神のもの。三節を見てください。ハレルヤ、彼女の煙は永遠に立ち上る、世を惑わし人類を狂わせた、神に背かせた、あのエデンの園以来の憎んべき蛇サタンが大陰譜として世の終わりを混乱させますが、18章にあるように滅ぼされ、人を飲める池ゲヘナの中で永遠に苦しむんです。地獄はそのために神様をお作りになったんです。私たちを地獄に送り込みたいと思ったからではない。この世の中でどんなに悪は栄えても、最後に勝利はイエス様がお取りになる。彼女の煙が永遠に立ち上る、悪は滅びます、善はきっと報いられます。だからハレルヤです。ハレルヤと監督に書きました。万歳です。万歳ですよね。本当に神様の救いと永遠があって、悪は滅びます。そして四節を見てください。アーメン、ハレルヤ、世界中アーメン、ハレルヤで満ち溢れる時が来る。その時私たちは救い栄光力は我らの神のもの、私を愛し私のために十字架に血を流してくださったお方と、子羊イエスを王なるお方として褒めたたえるんではないでしょうか。この神の5つの目的に導かれる人生と教会に私たちは迎えられ、そこで私たちそのための拠点としてのハレルヤホールと関連施設を建てようとしています。主の
導きがあることを心から思いを一つに祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。あ、前にもう一つだけ画面を入れる出すの忘れました。今神の御心に見せられた人生、王なるお方を褒めたたえますから、どうぞ最後に画面を最後、はい。今日5つのポイントを見ました。一塁ベースを見てください。パーパスドリーム、神の御心に導かれた、5つの目的に導かれたパラダイムも、それを取り入れて私たちは歩んでいます。2塁ベース、結果健康な教会になります。2番、他教会に貢献します。3つ目、そして全世界に出ていく。4番目、ピッチャーマウンドはキリストを崇め続け、礼拝を続け。今日はこのメッセージを黙示録の19章から私たちは神様から受けたんです。お祈りしましょう。ハレルヤ、救い栄光力は我らの神のもの。主がどうぞ栄光をお取りくださり、お受けください。その恵みがますます増し加わりますように。あなたを信じて感謝します。導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。